その安く大量にできるっていうメリットから大量の色があってそれを合わせることにアートな感じでもできるっていうことになると、うんうん、一般の人がそういうこうそのリソグラフを使ってやるっていうのはちょっとかけ離れてしまうっていうか、うん、まず場所がないし、高くなりそうだし、どうしたらいいのかなって逆に思っちゃいますけど。
だからそこら辺はいろいろ世界中に今ね、今の段階でそういうスタジオが、僕うちみたいなスタジオが、本当に北はアイスランドから、南はチリまで、多分2000、実際分かってるだけで1000いくらいくつかあって、もうそんなものでもそれ以上にもっとあるはずなんで、多分2000ぐらいは平気であるんじゃないかなっていう気はします。で、それぞれが、例えば個人が持ってる、で、自分のアート作品を印刷するためにやってるところもあれば、いろんな人の、アート作品を作るため、もしくはいろんな人の、安いジーンを作るためとか、世界中にそのスタジオごとにいろいろカラーがあるんですよね。人は何々が得意とか。うちはもう本当に色をすっげえ揃えてるから、どんなことでも対応できますよって言ってるところもあれば、うちははっきり言ったら、アメリカのスタジオであるんですけど、黒しか僕は、うちは用意してませんと。
へ
ぇ、ただ黒を3色重ねたりとか、4回重ねたりとして、すごい写真とかをすんごい深い黒を、黒の写真印刷だったら、うちは誰にも負けませんみたいなって言ってるスタジオもあるし、そういうので、それぞれのスタジオのカラーっていうのが、機械があればすぐすれるわけで、なんかその自分らが何をやりたいかっていうところがそれぞれ違ってくるっていうのがこのカルチャーの面白いところですね。
だ
からすごい本当にさっき言ったように貧乏人が、貧乏人って言い方はあかんかもしれんけど、そのあんまりお金がないけれどもなんか物を作りたい、冊子をとりあえず作りたいっていう人らは、もしかしてそういう公民館とか行ってただ同然ですればいいっていうことですよね。スタジオではなくてカラーでやる必要はないし、でカラーで2色くらい入れたいってなれば、そういうところっていうのが世界探せば結構たくさんあったりします。そういう感じで、うちは本当に4色しか持ってないけどねみたいなところもあったりします。
で、話を日本に戻すと、じゃあそういうこうリソグラフのがこう展開していく2000年代この20年間、で日本の場合その1000あるいくつかのあるショップのうち日本にもたくさんあると思うんですが、どんな展開をしてきた
か。いや、それがまたおかしくて、2005年にレトロ印刷ジャムさんができたっていうのはすごく大きくて、でジャムさんっていうのはすごいこういろんな印刷に対応してくれる。だからデータを送って、で3日後ぐらいでも1000枚とかフライヤーが戻ってくるみたいな、で値段も安いみたいな。ただ一つだけジャムさんに問題があった、問題って言ったら悪いけれども、立ち会っていろいろ印刷ができなかったんですよ。だから行って、ちょっとこれ色が赤が薄いから、ちょっと今濃くして、もうちょっと濃くしてやりますから、もう一回すり直してもらえませんかとかっていうことができなかったんですよ。
お任せになるんですね、逆に。
お任せになる、全部お任せになるんですよ、ね、だから大抵、まあ、すごくこう、いいんだけれども、思った通りみたいな感じにはなかなかならなかったし、で、レトロ印刷ジャムさんも、やっぱずれる、ちょっと汚れる、でも可愛いみたいな感じの売り出し方をしてた。ただ、それぐらいのものだったんだけれども、だからある程度のそのアート作品をするみたいなレベルっていうのはなかなか難しいだろうっていうふうにみんなが思ってたんですよね。ただ2005年、2010年ぐらいにやっぱり驚いたのが、2010年近くになってくると、世界中の海外からのそういう人とか、アート作品とか、あとはやっぱりその、さっき言ったアートブックフェアとかっていう部分だけを言うと、アートブックフェアって日本で行われたのが2009年が一番最初だと思うんですけど、
東京
アートブック
フェア。
インズメイトって名前で最初あったのが2009年。韓国も同じ年に始まってますね。なんですけれども、まあ海外ではもっと昔からあるんですけど、やっぱり2005年ぐらいからどんどんリソで作った作品が、急に並び始めるんです。で、もう2010年ぐらいには、もう海外ではもう結構な率で、リソグラフ作品とか、アートのその一応作品 A さんにしただけみたいな感じとかが、割と出るようになり始めた。で、それが一体なんだっていう感じで、僕らもわからへんけれども、リソって黒だけだったんちゃうんか、もしくは、そのレトロ印刷とかでやったら、もうなんとなくこう、レトロで懐かしい感じって思ってたら、すげえものが出てくると。写真とかも印刷してると。で、それでちょっと驚き始める。でも海外ではやっぱその4色しか持ってないけど、自分らはこんなテクニックを使えばこんなことができるんだ、みたいなところが、どんどん進化してたんですよね。 ただ、さっき言ったように、そのジャムさんとかは、もう来たものをただするっていう形だったんで、その進化がなかった。日本においても、その進化がなかったんですよ、ほぼほぼ。でも、海外では、その5年とかの間に一気に進化していったっていうのが、まあ、はっきりです。仕組みとしてはシルクスクリーンとほぼ同じなんで、シルクスクリーンでできるようなことは、まあ、紙にしかできないですけれども、ほぼほぼ、リゾルはできるわけで、うん。そしたらいろんなことができますよね。何色重ねるとかっていうのもできるし、うん。7色、8色重ねることもできるし、っていうことですよね。そしたら、まあ、とんでもないアート作品だってできる。で、その辺も変化が一気に起こったのが、やっぱその、一気にこう進化してたのが、やっぱり2010年前後ぐらいだったんじゃないかな。だから日本では、あれ、何が起きてるんだ、わかんねえ、わかんねえ、みたいな感じでしたね。
じゃあ、日本でも2010年代頃から、カラーのリソグラフの印刷をしたジンみたいなものも増えてきて。
2010年には、2005年にはもう結構出始めて、そのレトロさんで吸ったやつっていうのは出てました。
うん。
うん。ただ、他のところで吸ったっていうのはあんまり聞かなかったですね。うん。2015年ぐらいに、活版中野印刷って、中野の方にある活版印刷屋さんがで、味噌入れて10色ぐらい色を用意したんですけども、そのあたりでそこが、まあ、そこは割と直接対応するみたいな感じがあったんで、ちょっとそこでまた面白い、本が出来始めたっていうのもあります。
うん、
ただ僕らはもうその間を取った、どっちかというとそのパンクカルチャー的なアート作品とかじゃなくて、もっと簡単に本を作りたいと思って始めたのが、あ、でも僕はリソ買ったのは2014年かな。2014年に自分はなんかたまたま機械を買ったんですけれども、うん。で、自分で買って、ああいう海外の人らがやってることをやりたいっていうことを勝手に思って、だから海外でやってるんだったら日本でもっとできるんだろうと思って、機械を自分で中古で買うんですよね。
うん、さっきの海外の話も、その線いくつあっても、一つ一つがどういうポリシーで何を求めてやるかによって理想の使い方は違うっていう話だって。
違います。結構違います。う
ん、じゃあ、その、ハンドソープレスの場合、小田さんが、始められて、そういうプレスの場合は、何を求めていらっしゃるんですか？
僕はもう完全に最初は、さっき言ったように、2000部、自分らの雑誌作っても2000部売れなかった、もう売れないと。2014、うん、年では。うん。
でも300の単位。
そうそう、300とかだったらいけんじゃねえのとか、500やったらいけんじゃねえのとかと思って、そしたら300とか500で、の本を作るのに一番安い方法って言ったら何だろうって思った時に、当時はもうすでに自分らちゃんとした印刷所で何回も印刷してましたから、当時出した翻訳本とかで、それで160万ぐらいかかってるにしてたんで、ちゃんとした書籍みたいな、経費とかも含めて。そんな160万なんかかけられないし、うん、10万ぐらいでなんかできねえかなとかって思った時に、印刷機が12万だったんですよね。じゃあ、一回買ったら、もう、あとはすり放題じゃんって思って、12万で買って、本を作ろうと思って、買ったんですよ。最初はもう自分の本を作るためだけに買ってました。
それが今はスタジオとしてこう、うん、みんなが使えるように、もうより多くの人が使えるようにされようとしているのか、う
ん、そうですね、そこら辺はまあいろんな理由があるんですけど、東京で結局2017年ぐらいかな、僕とあとその武蔵小山っていう場所で僕は小さな食堂をやってたんですけれども、ベジタリアンの。で、そこに機械を置いてたんですよね。そこで機械を置いて、
食堂に機械があった
んです、ね。そこで機械を置いて、機械の上に、昼間はその上にいて、板を乗っけて、そこにグラスとかを置いてたりとか、本場にテーブル代わりにしてたんですよ、機械を。で、夜になってきたらそれをどけて印刷したりとかしてたんですけど、で、ある時にその武蔵小山の近所にいた、まあ、二人の新家くんっていう男の子と、あと安藤さんっていう女の子。人がいて、その二人ともがまあ自分たちの場所を別に持ってる人たちだったんですね。シェアカフェとかシェアオフィスとか、うん、そういうのを持ってた人たちだったんですけれども、で、彼らがうちに来て、で、これ何ってなった時に、これ印刷機だよって言って、いろいろ話してるうちに、この印刷機でなんかいろいろやろうよっていう話、彼らも割と DIY 系の人らだったんで、自分たちで ものを作ろうっていう人たちだったので、一緒にそしたら印刷やりましょうかっていう話になって、でその頃に、チリからイソグラフスタジオの人がうちのその定食屋に遊びに来たんですよ。
へえ、
うん、さっき言ったその世界中のスタジオをこうなんか、まあ、アーカイブしてるサイトがあるんですよね。ステンシルドっていうサイトがあって、でそこに自分の定食屋なんだけど味噌ありますよって載っけてたんですよ。
うん、
そしたらそのチリからなんか日本のリソグラフスタジオはどんなもんかいなって思って、チリのスタジオの人が遊びに来てくれたんですよ。
うん、
そしたらなんか何もないし定食屋だし、ベジの定食屋だし、なんだよこれみたいな感じになって、いやこれ印刷機ここにあるよ、ああ話をしてたら、チリではその日本の中古相場とかでももう日本の3倍も4倍もする機械の値段が、なおかつインクももっと倍ぐらいする、全然手に入る、中古出たらすぐもう売り切れになる、お前らはもうこんな安い機械買えて、こんなになんかインクだって安くて、なのになんでお前らやらないのって言われて、バカじゃねえのみたいなことを言われて、じゃあやるよ、やりゃいいんでしょって言って、さっき言った安藤さんと新家君と3人で、まあ、お試しでスタジオやってみようかって言って、もう期間限定で半年でも出てってくれみたいな工場があったんで、そこの工場に機械を、自分の機械を入れて、スタジオを始めるっていうのが2017年の正月ぐらいですね。
で、始められて、それでたまたま小田さんが京都に移る機会があって、その、うん、ハンドソープレス京都っていうのを改めて作るんですね。
面白かったのが、結局さっき言ってた2人っていうのは編集上がりの人間では全然ないんですよ。建築だったりとか、もしくはコミュニケーション論的なものがすごく好きな人間、なんか人ワークショップとかすごい上手いですし、テクニカルなものよりもそう何かを人に伝えるとか教えるとか、人を集めて何かをするっていうのがすごい得意な人間たちだったんですよ。で彼らと一緒に作業したときに、僕は本当にイソグラフでいろんなものをするっていうこと自体が楽しかったんだけれども、彼らはどっちかって言ったら、そういうメディアを作ることによっていろんな人たちが集まってくるとか、それアーティストだけじゃなくて、その近所のおっちゃんとか、いろんな人が、店のフライヤーとかすれんのみたいな感じで来るおっさんとかっていうのもいろいろ集まってきて、でそこでそういういろんな人たちが集まっていろんなものを作ったりして、自分たちでメディアを作るっていうことがめちゃくちゃ面白いやんっていうことになっていくんですよね。それはだから自分の本を作るって言って始めた機会だったけど、ある種のコミュニティになって、そのコミュニティが広がっていくっていうことがすごく面白いことであるっていうことに、その時に気づき始める
ん
ですよね。
うん、
だから今でも世界中でやっぱ自分の機会を持ってる、自分のスタジオだけ、自分のものだけ作るっていうことはすごいたくさんありますけど、アーティストがね、デザイン事務所とか、
うん、
もうスペックは別にそういう風なものの、そのメディアとして機械が1台、印刷機が1台、ムイコさんとかがね、イギリスの方とかで、
はい、
お会いした人たちと全く同じなんですけど、印刷機っていうのが、メディアを作る。メディアを作るときに人が集まって、人がいろんなことを考えて、いろんなものを作っていくっていう、そこが一番面白い。パブリックっていう部分と、パブリッシュっていうことですよね。うん、なんかその部分っていうのが、めちゃくちゃ面白いんじゃないかっていうことに気づき始めるんですよ。だから印刷機ってそんな力あるんだっていうことですよね。印刷機なんて別にコピー機でも同じなんじゃねえのって思うかもしれないけれども、それをもうほとんどただ同然で擦れるってなった瞬間に世の中は多分変わるんですよ。
うん、その話はすごく、私が60年代のノッティングヒルプレスという、その印刷、うん、メディアっていうのは印刷っていうものがなかなか一般の人ではこう近づけない、アクセスできないものだって、だからこそ自分たちで印刷所を作ろうっていう、プリントショップを作ろうっていう、そう言って始まったノッティングヒルプレスっていうものをずっとこう取材をしてきて、その経緯を伺ってきたので、うん、その場としての印刷所、それが何を意味するかっていうのは、60年代末でも今でもその人が集まる場所っていう、そこで何が起きるかはコミュニティとか地域によって違うかもしれないけど、それが逆に今求められているのかなっていう話としてすごく面白いですね。
そうなんですね。だから一人のすごい天才アーティストの作品を作るっていうのももちろん面白いし、めちゃくちゃクオリティの高いアート作品を作るっていうのも面白いかもしれない。自分の作りたい人を作るっていうのも面白いかもしれない。だけどやっぱり その、誰でもメディアを作れるっていうところですよね。うん、そこが一番こういう世界で面白いっていう気はします。はい。
ただ、誰でもメディアを作れるっていう意味では、今 SNS とかがあって、いろいろこうやることはできると思うんですよね。発信するっていうことは。ただ、印刷っていうのはプロセスがあるので、そのプロセスを共有しながらやるっていう意味では、すごいその場を作るっていうことで面白いんじゃないかなって思ったのと、あと、小田さんの今日のお話は、やっぱり編集するっていうプロセスと、それをもう本当に色も合わせて印刷して製本して形にするっていうプロセスと、もう一つそれをこう手に取ってもらえるように流通させるっていう、なんかそのプロセスを全部こう DIY でこれからどういうふうにつないでいくかっていう、そういう場としても、なんかこのハンドソープレスとか、これ小田さんが行く先々で今こう皆さんに出会われてされていることが今後展開するんじゃないかなと思いますね。
それが一番面白いことだし、そこからの話っていうのは実は一番実は面白いんですけどね。機械自体のことよりも、これがどういうふうになるかっていうことの話が、どういうふうになる可能性があるかっていうのが一番面白いと思う。なんかさっき言ったように、インターネットでやれば全部今できる世代なんだけど、時代なんだけれども、それをあえてなんでこういう印刷物っていうものにするかって言ったら、手に触れるからなんですよね。やっぱ手に取れるもの、ものっていうものが形になるっていうことがやっぱすごく大きくて、それが小さなコミュニティであればあるほど、物の価値が高まる。だから東京とかああいうでっかい町よりも田舎町、今知り合いで鳥取のところに印刷所を作ろうとしてるんですけれども、手伝ってるんですけど、いろいろ機械を持ち込んだりとか、でそれで鳥取でやっぱし何をしたら面白いかって言ったら、そう小さな町であればあるほど、そういうこうコミュニティが意味を持ってくるんですよね。大きな町だったら、そのコミュニティっていうのもその流されてしまうけど、小さい町で、こんなことがうちの地元でできるんだ。で、なおかつ世界でもこんなに人気になってるようなこと、世界でこんな楽しいことがうちのオラの村でできるんだ、みたいな世界なんですよね。そこで生まれてくるものっていうことの方が実際リアルだし、そこで作ったものを世界配信したくてもいいんですよ。隣のおばちゃんに渡すんでもいいんですよ。うちの娘に渡すっていうのも多分いいんだと思う。そういう小さなコミュニティの方は、でも実際触れるっていうことのリアリティっていうことで広がっていく可能性があるんですよね。だから逆にそういう、こう、大きな街でなんかショーコマーシャルでやるっていうことは、このジャンルでははっきり言ったら無理だと思ってます。大きな東京の街でそのこれを商売にしてっていうのは多分無理だと思うけれども、小さな街でその街を少し動かしたりとか活性化していったりとかっていうことに関しては、ものすごい可能性のあることなんじゃないかなっていう気がしてます。だから全ての街とか全ての村とかに、こういうちょっと変なおっさんが来て機械持ってきて、これあるからみんな好きなもん吸ったらええでみたいなところをスタート地点としてやったら、いろんなところでいろんなことが変わっていくんじゃないかなっていう気はしてます。
だからその街の印刷上の物語みたいなのが、
そうですね、
こう展開をしていく、そのきっかけ作りを多分小田さんが一つのモデルじゃないんですけど、ここでされて、それをこう、これから広げられていくのかなっていう感じですね。
だからさっき言ったノッティングヒルプレスの話と基本同じですよね。それよりももっと簡単にできる。あの頃はもっとそんなでっかいね、オフセット印刷機を買わなくちゃいけなかったのが、僕らは車の、本当にワゴン車とかの車に乗るようなものを、で、中古相場で5万から12万ぐらいで買えるようなもんでスタートできる。なんか夢みたいじゃねえのっていう気はますよ、ね、みんなやりゃいいのにっていう、
ありがとうございます。じゃあ今日のお話はイントロダクションということで、これから多分小田さんの活動の中で、そういったそれぞれの街とか小田さん自身の活動がどういうふうにそこで展開をしていくのか、そこやってみて初めてなんか見えてくるなんか現場のこととかもあると思うので、そのお話が、その次、これから自分もやろうと思ってたりとか、考えてもしなかったっていう人たちにとって、すごくこう直接響いてくるんじゃないかなと思うんで、今日の話とともに、これからのお話も楽しみにしております。
地方のいろんなスタジオが始まる話とかいろいろ全部追っかけてるんですけど、面白いですよ。すごい面白い。これは。
じゃあ次回そのお話をぜひ聞かせていただきたいと思います。はい、今日は長時間にわたり大変ありがとうございます。
ありがとうございました。